こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。まだまだ、意外と知らない鳥の生活は、ピロピロピッコロによる鳥の生態解説書で、イラストと漫画を用いて野鳥の暮らしを身近に伝える作品である、日常で見かける鳥を題材にしながら、巣作り、行動の理由、繁殖や移動に関わる特徴など、観察しても見落としやすいポイントを優しく整理している、専門的な鳥類学の入門書というより、鳥を見たときに何を手がかりにすれば良いかを知るための親しみやすい観察ガイドとして位置づけられる。著者はバードウォッチングをしながら野鳥を描くイラストレーターであり、知識を説明するだけでなく、鳥の動きや仕草の面白さを視覚的に伝える点が特徴である。鳥に詳しくない読者でも読み進めるうちに生態への関心が自然に高まる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、イラストと漫画で鳥の生態を直感的に理解させる構成。本書の大きな特徴は、鳥の知識を文章中心ではなく、イラストと漫画で説明している点にある。野鳥の生態は本来個体差や環境差があり、言葉だけでは動きの細かな違いを把握しにくい。本書はその難しさを視覚的な流れで補っているため、読者は行動の順序や状況を自然に追いやすい。特に鳥がどのような場面でどんな仕草を見せるのかを図像として示すことで、観察時の理解が一段深まる。これは単なる可愛い図鑑とは異なり、鳥の行動に理由があることを読み取らせる作りでもある。鳥に関する知識が断片的な人でも、見た目の印象と生態の意味を結びつけやすく、入門書としての敷居を下げている。視覚情報が多い分、専門用語を並べるよりも記憶に残りやすいのも利点である。次に、身近な鳥の意外な暮らしを通して観察の視点を広げる。本書は普段の生活圏で見かける鳥を中心に、その行動の背景を掘り下げる。特に何気なく見ている鳥にも個別の生活戦略があることを示す点が重要である。例えば同じツバメ科でも巣の作り方や暮らし方が異なるように、外見が似ていても生態は一様ではない。こうした差異を知ることで、読者は鳥を名前で覚えるだけでなく、行動の違いから見分ける視点を持てるようになる。鳥の観察は静止した姿を見るだけでは不十分で、移動、給餌、巣材運びなどの動きが手がかりになる。本書はその発想を難解になりすぎない形で提示しているため、初心者が現場で使える知識に変換しやすい。身近な種類ほど見慣れている分見過ごしやすいが、本書はそこに再発見を与え、観察の解像度を上げている。さらに、岩ツバメの巣作りに見る鳥の社会性と住環境の適応を紹介されている内容の中でも印象的なのが、岩ツバメの巣作りをめぐる描写である。一般的なツバメと同じ仲間でありながら、巣を作る場所や集まり方に違いがあることは、鳥が環境に応じて生活様式を変えている事実を示している。巣は単なる寝床ではなく、繁殖と安全確保の亀手となるため、どこにどう作るかは生存戦略そのものだ。本書はこの点を漫画的な分かりやすさで示し、集団での英姿や一瞬の迷いなど、観察すると面白い細部を読み手に意識させる。ここから理解できるのは、鳥の行動が偶然ではなく、周囲の地形や他個体との位置関係に強く影響されるということだ。生態の解説としては、行動と環境の関係を考える入り口になっており、鳥を生き物として捉える視点を与えている。そして、鳥の仕草や動きに注目し、見た目以上の意味を読む。本書は鳥の可愛らしさや見た目の美しさだけでなく、仕草そのものに意味があることを伝えている。例えば、砂浴びのような行動は単なる遊びではなく、体を保つための実用的な振る舞いである。こうした説明は、鳥を愛でる視点と観察する視点を両立させる役割を持つ。仕草を読み解くことは、鳥の状態や環境を知る手がかりにもなるため、見た目の印象だけではわからない生活の実態に近づける。本書が評価されやすいのは、こうした行動の意味を専門的すぎない言葉で示し、読者に鳥の行動観察の基礎を自然に身につけさせるからである。つまり、鳥の動きを面白いエピソードとして消費するのではなく、行動学的な意味を伴う情報として扱っている。結果として、読後には鳥を見る目が変わり、何気ない動作にも注意を向けやすくなる。最後に、初心者向けでありながら、観察の入り口として実用性が高い。本書は、専門書のように体系立てて鳥類学を網羅するより、読者が日常の観察にすぐ結びつけられることを重視している。そのため、鳥に詳しくない人や子供でも読みやすい一方、バードウォッチングの入り口としては十分な実用性がある。鳥の名前を覚えるだけではなく、どこを見れば違いがわかるか、どんな行動に注目すべきかという観察の基準を与えてくれるからである。入門書は往々にして情報を平易にする代わりに薄味になりがちだが、本書はイラストの親しみやすさと生態の具体性を両立している。この点が単なる図鑑や雑学本と異なる。 読者は知識を一方的に受け取るのではなく、実際に鳥を見て確かめたくなる。鳥への関心を知識から観察へとつなげる実践性こそが本書の価値を支えている。結論として、まだまだ意外と知らない鳥の生活は、鳥に強い関心がある人だけでなく、日常の中で見かける野鳥をもっと理解したい人に向いている。特に図鑑を読むほどではないが、鳥の行動に意味があることを知りたい読者や、子供と一緒に自然観察を楽しみたい読者には相性が良い。本書の利点は、知識の量よりも観察の視点を育てる点にある。巣作り、仕草、行動の背景といったテーマをイラストと漫画で無理なく結びつけるため、読後に実際の鳥を見る楽しみが増す。類書の中には情報を広く並べるものもあるが、本書は身近な鳥の意外性を入り口にして、行動の理由へと読者を導く点で独自性がある。専門性を押し付けず、しかし内容は硬すぎない。そのバランスが入門書としての読みやすさと観察本としての実用性を両立させている。鳥をただ眺めるだけでなく、暮らしの仕組みまで知りたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、ピロピロピッコロポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。